11月12日日曜日、時刻は夜9時を回りました。大山貴則スイートボイス DJ の大山貴則です。この番組はシンガーソングライターとして活動する私大山貴則がスイートな日曜日の夜を素敵な音楽とともにお届けしたいと思っております。はい、通算85回目のスイートボイス、本日もよろしくということで、なんかね、自分のギャグみたいになってるけどね、ギャグでも何でも芸人ちゃうっちゅうねんちゅう話ですけど、そうなんですよ。2017年も残り、これなんていうんですか、49っていうんですか、49日っていうんですか、それはダメでしょ、49日だからなんやねんと言われると、てんてんてんって書いてますね。ディレクターなさいさんもね、お茶目ですから本当にね。まあだからなんやねんって感じなんですよ。49日や言うたかって、そうでしょ、どうする、2017年もう終わりやで、もうほんま。めっさ早いっちゅうねんって話ですけど、最近の大山貴則といえば、ねえ、トレーニングは、てんてんてん、トレーニング以外には、てんてんてんって書いてますけどね。まあ、トレーニングは相変わらずですよね。まあでもね、やっぱりこう続けてくると、やっぱり本当にこう、まあ、そのすぐではないですけど、こう何ヶ月もずっと本当にもうまあ続けてますけど、やっぱりちょっとこう最近特にこうスッとしてきてますね、よりね、顔がね。この間のライブでもね、本当に久々に来てくださってるお客さんもいたんですけど、まあ僕見るなり痩せた痩せた言うて、なんや言うたら痩せた痩せた言うんですよ。ほな俺はその前はそんなに太ってたみたいな感じ思いません？そうでしょ、そないに太ってはないと思うんですけど、太ってました？嘘？マジで？そんなもっと早よ言うて？いやいや、まあまあ言うてて、まあ自分でね、ちょ、まあまあまあちょっとまあ曲作りであったりとか、まあまあ好き勝手にさせていただいてます。はい、シンガーソングライターの大山貴則がお送りするスイートボイス、今週はですね、トークゲストとして、そうなんです、いつもね、私大山貴則のライブとか、まあ、アルバムのジャケットなどなど、あと映像関係などもね、お願いしていただいているカメラマンの野崎隆さんをお迎えしたいと思っております。どんな話が聞けるのか、ちょっと皆さん、楽しみにしててもらえたらと思います。大山貴則がお送りしているスイートボイス。では、ここで本日のトークゲストをご紹介したいと思います。カメラマンの野崎隆さんです。どうも。
こんばんは、野崎です。
はい、どうもです。なんかあれですよね、本当に本当に野崎さんと僕はプライベートでもちょっとこう食事行ったりとかね、
はい、
してて、
はい、
いざこういうゲストにお迎えしてるんですけど、
ええ、
すごいなんかこう変な感じですよね。そんなことないですか？
変な感じですね。LINE 最初いただいたときに、間違った人に LINE 送ってるんじゃないかなと思ったんですよ。
あ、ゲストに。野崎さん、はい、声で出てくれへんかと。
そうなんですよね。ちょっと間違ったとこに送ってませんかと。まずいですよ、みたいな。ちょっと、違いますよって送ったら、いや、マジですよっていうふうに書いて
たんで。それはあれですね。うちのボスですね。
そうですね。社長からメール、LINE いただいて。
あ、そうなんですか。はい、いや、そうなんですよ。だから、まあまあ、僕はこう、本当に職人さんで、野崎さんっていうのは、本当にこう前にね出て行きたくないんですよね、本来はね。
そうですね、
裏方っていう感じで、ね、
裏方も仕事が写真なの で、
そうですよ、ね、
カメラの前に立つっていうこと自体が自分ではないと思ってますね。
すごい、そんな野崎さん
撮る側は楽しいんですけど、撮られる側のこの苦痛さっていうのはたまんないですね。
いやでもね、僕ね、それ野崎さんめっちゃわかりますよ、うん、アーティストで僕野崎さんずっと撮っていただいてるじゃないですか、でやっとね、あ、こんな表情とかいろいろこうしていかなあかんなっていうの、はい、やっと最近慣れてきたんですけど、
ええ、
僕も本当は写真大嫌いなんですよ。
そう、
本撮られるの。だから僕はだからちっちゃい時は家族写真とか容器あるんですけど、
ええ、
僕中学高校で料理人の時の写真って、
ええ、
ほぼないんです実は。
料理人の時の写真見ましたよこの間。
そうでしょ、
1枚。
あれね、何を思ったのか、うちのおかんがですよ、ええ、うちのボスにね、なんか渡したみたいで、
ね、
そう、ちょっとこれなんか言うて、
いや素敵な写真でしたね。なかなかあれはちょっと次のアルバムのジャケットにしたい。
ちょっと待ってくださいよ。あれちょっとなんか田舎臭い感じじゃないですか。
いやいやいやいや、もう感じがもう最高ですね。
初
々しさとこうなんか未来希望なんか満ち溢れてる感じ。もういつも笑顔っていうのは素敵ですよね。
まあ本当にね、あの時の料理人のね 時代があれ唯一1枚だけで。
そうなんですね、
はい、
もう貴重な写真なんですね。
本当に貴重で、なんかちょっとこうまあでもすごい尖ってましたよねあの時。僕 今でも尖ってどうなんですか。僕ほら結構最近ずっと見ていただいてるじゃないですか、野崎さんには、はいはい、まあ、その野崎さんの出会いもそうなんですけど、はい、まあ、そのね、梶さんに、梶さんとはこうお付き合い長いでしょ。
そうです ね、まあ、あの出会いっていうのはもうそのあの梶社長のパーティーですね、主催のパーティーがあって、その時シンガーとして来られて、僕カメラマンで、
そうですそうですそうです、ね、
あの初めてお会いして、まあ、その時からまあまあ、魅了されたっていうか、大山さんに
本当ですか、
声だったりとかね、まあそのまあ、生き方自体はその時はまあよく分かんなかったけど、
あ、そうですね、
うん、まあ素敵な人だなと思いましたよ。で、まあ、何かお手伝いできればなと思って、まあ、ずっと今のところいろいろとさせていただいてるっていうことですかね。
みんな聞いた、いや本当にね、なんかこう僕も野崎さんのこと大好きで、普段そんな喋らないじゃないですか、自分から。そんなことないですか。
そうです ね、でもあの会話は好きですよ、あと話は好き
ですよ。そうなんですよ、だからその食事一緒にね、2人で行かせていただいた時にすごい思ったんですよ。あ、全然こう喋るというか、
そうですね、
ね、いろんなこと、ほんで知識も豊富やし、
はい、いえいえそんなことはないです。
いやすごいじゃないですか、なんかいろんなものがその中途半端じゃなくて。
いやいやそんなことないですよ。僕の知識はあのドーナツ化現象って言って、真ん中の大事なところがなくて、
いやいやいや
周りだけしかわからない。
言いますわ、うまいこと言うてはるでしょ本当にね。もういやそんなことないですよ。でもなんかあのずっとこう映像っていうか、これカメラじゃないですか、
はい、
こう書いてるんですよ。志した理由とかってあるんですか。
志した理由ですか。これね、あの小さい頃に父親からの壊れたカメラをもらったんですよね、
はい、
でその壊れたカメラをもらって、もう毎日もそれを持ち歩いてて、でそれをまあ写真を撮る真似をしたりだったりとか、もちろん映らないんです、壊れてるから。でその四角いフレームを見るのはすごく楽しくて、で父親のその車の助手席に乗ってカメラを覗いて、ずっとこう流れていく映像を見ると、なんか本当映画を見てるような感じで、そういうやっぱ小さい頃の思い出がすごくありますね。そこからやっぱり何か映画が好きだったりとかっていうのは、映像が好きだったりとか、四角い枠で捉えるっていうことが、3対2のフレームっていうんですか、今なら6対19ですか、
はい、
ハイビジョン分かんないですけど、
すごいぞ。俺もだんだんこうついていかれんかもしれん、そんな数字言われたら。いやでもそうですよね。でも本当はでもあれですよね、まあ、もちろんカメラもそうですけど、そのまあ、あの動画というか、
はい、
映像もすごい好きなんですもんね。
映像がね、まあ、好きですね。映画もよく見ましたし ね、そのまあまあ今写真で仕事をメインでやってますけど、これからまあ大山さんのプロモーションビデオだったりとかもさせていただいてるんですけど、
そうですよ、
映像の方もまあいろんな新しいアイデアでシンプルにね、
そうですね、
大山さんのなんか新しい世界観撮れたらいいなと思ってますけど。
いやそうなんですよ、今だからね、あのついこの間もその、まあ、今新曲作りをいっぱいしてて、うんうん、で今までやったらこう、まあ、僕が思い描いてるものをそのアレンジャーっていう人にほら丸々投げて、僕のイメージとともに、はい、である程度形作ってもらったのを僕がこう判断していくみたいな感じだったんですけど、うん、今だから僕がほぼそういう、まあ、デモみたいな音源みたいなものをこう固め、僕のイメージがある音源に、まあその歌詞と、まあ、メロディーと全部乗っけて、で送って、でそれをこうあの今いてるその愉快なあのバンドメンバーと仲間たちと一緒にちょっと作り上げていこうと。だから僕がよりその、あこんな音がいい、あんな音がいいっていうのをより明確に前よりはやっていってるんですよ。だからより R&B に近い形でやってるので、うん、
はい、
ぜひちょっとなんかその野崎さんにもちょっとあの、
そうですね、ね、なんか、うん、新しいアイデアっていうか、うん、なんか作りたいですよね。
そうなんですよ、だからそれがまあちょっとこう、まあ、出来上がるのがまあまあまあ、でもというかこの間入ったスタジオの音源はあるので、またぜひ聞いてください、まだ
一度聞いてそこからイメージを膨らませて。
そうなんですよ、だから僕 の今あれですよね、ビューティフルガールも実は野崎さんがね、あのいわき行って、
そうですね、暑かったですね、
暑かったっすね、
もう溶けそうでしたね。
あれえ何月でしたっけ、あれ
7月ですかね、
はい、7月ででもそんなに前日もそんなに多分ね暑くなかったんでしたよね。
そうですそうです。
で本来は、
うん、初夏ですよ ね、
うん、本来は天気が悪いよと言われてたんですよその日、ところが、 めっちゃ暑くてね。
暑かったですね。
懐かしいですね。
懐かしいですね。
なんかあの高校生のあの高台もね、今元気にしてんのかなって感じですけど。
ああ、もうどうでしょう。あ、受験じゃなかったでしたっけ。
そうなんですよ。ね、受験でちょっとみたいな。
1月ね、もう本番ですもんね。
言ってましたね、うん。ちょっとまた会いたいですね。
ぜひぜひ合格願ってますけども。
そうですね。ね、だからそういうこの野崎さんといろいろこう今やってるんですけど、僕ね、はい、この間もまあまあこういろんなお話普段からさせていただいてて、はい、この80年代後半から90年代の初め、これアメリカロサンゼルスで活動ってあるじゃないですか。
あ、そうですね。
これこの間僕プライベートにちょろっとは聞いたんですけど、これ なんで行ったんですか、渡った。
これね、はい、87年ぐらいかなに、はい、あの ANA がね、その直行便を就航したんですよ、はい、ロサンゼルスの、はい、でまあ、それのキャンペーンでね、安く行けるから友達と遊びに行こうやっていう感じで行ったんですね、はい、で行ってみるとこれがまた、まあ、ここなら住めるんじゃないかな、住んでみたいなっていう直感的に思って、
はい、
まあ、いや音楽あるし映画はあるし、また海もあるし、もうこんないいとこないやみたいな感じで、はい、まあそこ住んじゃいましたね。何もなく、当てもなく。
めっちゃかっこいいっすね。いや、まあ、それ素敵じゃないですか。
だからもう思い立ったら何でもやりたいっていう、大山さんもそうだと思うんですけど、
そうですね、
板前からこう音楽やろうって志してそこ行ってしまって、はい、まあ、わざわざしんどい思いをしながらそこやっていくでしょ。
そうですね、
自分をもう鍛えてそこの世界でやっていくっていう、はい、その姿勢はちょっと似てるかも分かんないですね。
いや本当ですね、
うん、ただ僕はまあ写真を思いっきり勉強しに行こうとかやりたいって言ったわけじゃなくて、
あ、もうとりあえずそこ行って、
そうですね、なんかやってみ、なんかここならいけるんじゃない、何かあるんじゃないかなっていう。
え、まあ、それは結構、あ、そうか、こう80年代後半から、
そうですね、うん、もうまあまあ20代半ばぐらいからですかね。
あ、やっぱでもその20代の時ってそういう突拍子もないというかね、しますよね、ポンと。それがいいんですよね。だから僕も行きたいですもん、アメリカ。
ぜひ行きましょう。じゃあレコーディングに。
いや出た、ね、
レコーディング、わざわざレコーディング、まあ、違うんです、全然違います、環境が。
本当ですか。
音が違いますね。
やりたい。
エンジニアも違いますしね。
いや、いいっすね。いや感性が違うでしょ、向こうの方って。そうでもないんですか、やっぱりそのものづくりに対して。
でしょうね。なんかもう本当にこう言葉通じなくても音で話し合える感じじゃないですかね。皆さんそう、音楽やってる方みんなそうだと思うんですけど。そうですね、うん、
確かにあの僕は、野崎さんもそうですけど、どっちかというと僕もそうなんですけど、理屈は僕本当にいらなくて、まあ、大事なのかもしれないんですけど、おいおい、でもまあ最初のその感覚っていうのはもう本当にこう、うん、なんとなくピンときたなとか、うん、この人の例えば全然まだ未熟なところがあっても、あ、なんかすごくこの先一緒にやっていくといいなとかっていう最初の感覚は僕大事にしてて、そんなことないですか。
あります。人を見る目がありますよね。
そうですよね。
あるんかな。俺若干こう人を振り分ける部分は
ねえ、
ふるいにかけてしまわないようには気をつけないとい
けない。そうなんですよね。そうなんですよ。ついつい人間あのこんなこと言って上から物言うてるみたいに、ふるいにかけやめとこう、俺言う
だろ、ね、いやいや冗談ですけど、
いやいや本当にね、でもね、あの、いやでもアメリカロサンゼルスで、でもやっぱりその何年かこう住まれてて、はい、得たものってやっぱり大きいんでしょ。
大きいですね。やっぱり今でも帰ってやっぱそこ住みたいなと思いますし、その時に経験したことって大きかったですね。いろんな人も出会ったし、やっぱ音楽っていう意味では、まあその時聴いた音楽って今でもやっぱり好きですね。
ああ、そうなんですね。
う
ん、
そうですね。もうだから、まあ、スキッドローだったりとか、メタリカだったりとかね。
あ、
結構、そのハードなやつを。
すごいハードじゃないですか。
そうですね。そういうの聴いてましたね。
あ、メタリカ。意外、うん、あ、野崎さん、そんなんやったんですか。
そうですね。ガンズとか、もう超、
バリバリのハードロックじゃないですか。
そういうのを聴いてたんで、やっぱり今聴くと、なんか分かんないけど、泣きますね。
でもね、僕今でこそね、その R&B よりというか、すごくそれがすごくスタンスというか根本にあるんですけど、僕も実際若い時ってロックですもん。
そうですよね、
はい、全然ロック、
ロックなんですけど、なぜかこうね、30半ば超えてくるとしんどくなってくるんですよ、ロックが。
そうなんですよ。あれ何なんでしょうね。
聞いてたらもうちょっとうるさいなと思ってくるんですけど、
ね、
たまに聞いたらいいなと思
うん
です
よ。そうなんですよ、本当にたまにね。だから僕車の中でも全然あるんですけど、ね、大概も R&B がかかってるってね、でたまに聞きたくなって聞くとすごい新鮮で、
いいですね、
うわこれは言うて、うん、そんな感じですよね。
そうですね、かっこいいんです、
ま
だね。
いや、かっこいいんですよ、
うん、
いやだからなんかそういういろんなジャンルの音楽を聴かなあかんなという感じなんですけども、こう書いてるんですけども、このままいくとね、野崎さんから見て、 大山貴教というアーティストはどう映りますかって書いてます。
これでまあさっきも話したんですけども、はい、まあ、人にをふるいにかけるというかいやそれ冗談ですが
今の冗談よねみんな、はい、
いやまだ情熱的でパッショニネイトっていうんですかね、はい、まあ、なんですかね、ノーサイド裏表がないっていうんですかね。
そうなんですよね。
まあだからまあ、ある意味分かりやすいとは思いますけど、
はい、
まあまあまあ、最初も話したようにこうやっぱりこう魅力、声の魅力はもちろんのこと、やっぱり有言実行ということも含めてね、
はい、まあ、
生き方も素晴らしいですし、
いやちょっとくすぐったいね、うん、これ本当にね。いやもう野崎さん本当にこういうことをね本当に言ってくれるんですよ。あのスッて言ってくれるんですよ。あ、わかります。ためらいもなく、だからこう考えてるとかじゃなくて、本当にあこう言っていただいた時に、あそう思っていただいてんねんなっていうのが、いや中にはいてるんですよ。結構こう上っ面だけで物言うてはる人、こんなん言うとあかんね
大丈夫ですか。そこですよ。
いやいや、なんかそのなんかやるんですよ。だからなんかすごく僕自身もその野崎さんがこう例えばこうカメラをね撮っていただいてる時とか、特に今映像でこう動いていただいてるんですけど、やっぱそういうのを僕はこう実はライブしながらとかリハやとかも実は見てて、そういう姿というかすげえなと思ってるんですよね。
いやいいですね。もうなんか僕が撮ってて、あの動画撮ってて近く行った時のあの動画カメラ目線がたまんない。
ちょっとねあれね、やってもう、ま、ちょっと恥ずかしいんですよ。なんかよくあのほらこうねメジャーの方でもされてるじゃないですか。
ありますよね。これ来たみたいな感じで、はい、僕からしたら来た来たみたいな感じですよね。
あ本当ですか、あれもだからすごいこう楽しくて、いやなんか本当にありがたいんですよね、でまあまあそのちょっとそろそろというかまあ、今後に期待ということは今結構言っていただいてるので、はい、まあ、新しい大山貴教ですよね。
そうですね。
なんかこうこれから、まあうん、まあ僕自身も本当によりね、まあ、何回も言ってください、大好きな自分が思い描いてる方向にちょっと今、どっちかというと楽曲作りはしていってるので、まあ、それにちなんで一緒にこうなんかものを作っていけたらなとは思ってるんですけど。
そうですね。まあ僕はその音楽側の人間じゃないんで、音楽についてあんまり語ろうとは思わないんですけど、
はい、
最近よくこうなんかジャッキー・チェンの話とかがね話題出てきますけど、体も鍛えてることだし、こうなんかカーフ映画とかに出たらどうかなとか。
ちょっとカジさんどう思います？野崎さん、カンフー映画出たらどうなんですか。僕ね出たいです、
ね、
僕カンフー映画めっちゃ出たいです。い
やこのまま体鍛えたらどこに行くねみたいな話よくするじゃないですか。
そうっすね。いやあのね、いやもうブルース・リージャッキー・チェン大好きなんで僕、そうじゃなくても今でもその格闘系の映画はもう本当に
よく話題出ますよね、
はい、
最近
めちゃめちゃ見てますよ、
ね、
本当にでもそういう、まあ、だからそういういろんなね、僕の内面にあるその男臭い感じであったりとか、その情熱的なものを僕はもうちょっと素直に表現しようかなと思ってるんですよ。
そう、もっと幅を広げて、
はい、
楽しんでいってほしいなとは思いますね。
すね、
まあ、もちろんあの音楽が素晴らしいということは言うまでもないと思いますし。
そうですね、うん、そうなんですよ、うん、なのでっていうか、まあまあもうそろそろちょっと時間もあれなんですけど、はい、あの野崎さんにね、ちょっとセレクトした曲をちょっとお送りしたいんですけども、
はい、
ちょっとセレクトした曲と理由なんぞもちょっと教えていただいて、
はい、
そろそろお別れしたいなと思ってるんですけども、本日のその曲は。
そうですね、いろいろ悩んだんですけど、
はい、
アルバムありがとうの、
はい、
君シリーズから、
はい、
君色か君のいる景色か。
いやちょっとめっちゃ久しぶりじゃないですか。
でしょう、はい、これねライブでもね歌ってもらえないというか、はい、なんか聞いたことがあまりなくて、僕も結構ライブ行くんですが。
そうですね、
うん、
その2曲のうちの
君のいる景色、これねやっぱり9時今過ぎですよね。
そうです、
9時過ぎにぴったりな曲だと思いますね。
ああ、
湾岸線を走ってる人なんか聞いたらたまんないですよね。夜景見ながら。もう僕は聞いてますよ、湾岸線乗りながら、
ね、本当ですか、ありがとうございます、はい、いやこの君のいる景色というのも本当は僕も思い出深い曲で、あんまりちょっと長なるとダメなんですけど、これ実は僕作詞作曲違うんですよね、この君のいる景色。
そうだった
んですね、はい。まあ、今は亡きじゃないわ、今は全然生きてるんですから。
殺さないでください。
いやそうですね、はい、僕 の, その、まあ、弟みたいな子でね、
はい、
まあ、ちょっと最近スタッフはちょっと忙しくてやってないんですけど、
はい、
グッサンっていうね、
はい、
子がいてるんですよね、
はいはい、
そのグッサンが実は作詞作曲した曲なんですよね、
はい、
君のいる景色、
はい、
でそれをちょっとこう、まあ、僕が表現してやった曲で、
実はじゃあちょっと変えましょうか、曲。
あ、変えましょうか。
いやいや、そう、まあ、じゃあ君色でもいいですよ。
いや全然、君の色景色で大丈夫です、はい、僕もちょっと久しぶりに、
これねライブでねなかなか聞いたことがなくて。
そうですね、
はい、
あの歌わなあかん曲がいっぱいありすぎて、うん、あの別に嫌とかでは何でもないんですよ、うん、なんかその僕の中でちょっと歌いますわ次
ぜひこのね僕5曲多分あったと思うんですけど、
はい、
あともう1曲ね君の、なんだっけ君の、僕が君のそばにいる、
ああ
この3曲はね僕の中でもうこうヘビーローテーションです。
あ本当ですか、
ええ、
またシンプルなとこ行きはるわ本当に。
いやちょっとこれはもうやけにぴったりですから皆さん
本当ですね、
ぜひ、は
い、ちょっと僕が君のそばにもちょっと聞いてみたいですけども、あんまり言うとちょっと話終わらないので、すいません今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は私大山貴則も大変お世話になっているカメラマン能崎隆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大山貴則がお送りしてきた11月12日日曜日のスイートボイス、そろそろお別れの時間となりましたが皆さんいかがだったでしょうか。どうですか本当に能崎さんのあの低音ボイスめちゃかっこいいでしょう。僕も本当に一目惚れでございますよ、あの能崎隆さんという男にね。あの本当にあのこれからも多分僕のライブではあの大きい小さい問わずねいつも常に横にいてあのいろんなものを撮っていただいていると思うので皆さん見かけたら挨拶してくださいって。何の話やねこれほんまにも。はい、さて番組ではリスナーの皆さんからの質問メッセージお待ちしております。 FMO のホームページトップにあるリクエストから大山貴則スイートボイスをセレクトして送ってください。大山貴則のオフィシャルホームページからでも大丈夫です。それではライブスケジュールすべて K225 でライブを行います。11月18日土曜日と12月2日土曜日、それとクリスマスイブの24日ですね日曜日、ぜひ皆さん遊びに来てください。それと11月25土曜日に東京下北沢のシードシップにてワンマンライブを行います。最新情報は大山貴則のオフィシャルサイトをご覧ください。大山貴則スイートボイス、そろそろお別れの時間となりました。次回の放送は11月19日日曜日の夜9時です。お楽しみに。ここまでのお相手はシンガーソングライターの大山貴則でした。また来週、バイバイ。